いしい野菜と勇気を君に
どうも有機農業系ポッドキャスト小農ラジオです。前々回ですね、両層土壌医の会の長谷さんに出ていただいたんですけども、土壌医の方が最近自分の中で非常に盛り上がっていまして、最近小農ラジオにも土壌医の関係でこういろいろ問い合わせだったりディスコードの方に入りたいっていうようなのもいただいたりしてるんですけども、第2弾としてですね、土壌医トーク第2弾として今日も、土壌医の方をお呼びしております。早速ご紹介したいと思います。こんばんは。
こんばんは。
はい、はい。今日は、内藤圭介さんに来ていただいております。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあちょっと簡単に自己紹介お願いしていいですか。
はい、埼玉県の稲町というところで有機農業をやっております内藤農園の内藤圭介と申します。好きな食べ物はカレーライスです。好きな、はい、黒木土はアロフェンシス黒木土です。よろしくお願いします。
いきなりこうちょっと土壌いっぷりが出てますけども、
はい、これがけど一番の知識なのであとはもうないです。
ありがとうございます。
はい、
実は内藤さんとはこの土壌医云々の前に、はい、生ゴミの、ね、堆肥化の関係でたまたまインスタかなんかで問い合わせがあったんですよね。
はい、そうです、インスタのメッセージで、はい、僕自身が、ちょっと培養土を、はい、作ってみたくて、それで、やっている方がいるよっていうのを友達に教えてもらって、それで高谷さんの方にご連絡させてもらったっていうので、
はい、あ、なるほど、そういうことだったんですね。
はい、
もしかしてその友達っていうのはあれですか、ゆりちゃんですか。
そうです、小鳩農園という、農園をやっております、はい、小鳩農園の田島ゆり子さんが、
あ、はい、
と僕友達仲いいので、はい、こういう苗屋さんとかをこれからやりたいんだとか、あとはその堆肥をなんか循環させて、そういう循環の事業もやりたいんだみたいなことを言っていたら、あ、もうそれだったらやってる人いるよっていうのでちょっと紹介していただいて、あ、
そうだったんですね。
それで、そうなんですよ、五段農園さんのインスタを追ってったら、わ、僕がやりたいことをもうみんなやってるっていう感じで、でちょっとお知恵をお借りしようと思って。
ああ、そうです、はい、でなんか結構ね電話でいろいろお話ししたら、なんかお礼にお酒を送っていただきましてありがとうございます。
あ、そうです、 あれが僕の地元の、そうなんですよ、結構なんか有名なお酒で新館っていうところなんですけど、
美味しかったですよ。はい、ありがとうございます。
良かったです。ああ、とんでもないです。
はい、まあ、そんな内藤さん、ちょっと、経歴というか、
はい、
今、まあ、有機農家をやってらっしゃると 思うんですけども、
はい、
就農して今何年目なんですか。
今、11年目ですね。11年目になります。
結構長いですね。じゃあ、今おいくつなんですか、ちなみに。
今34で、
はい、
大学を卒業して、すぐに自給自足の自然農の農家のところに住み込みに研修に入って、
はい、
1年間やったんですけど、そのあとすぐに独立して始めたって感じ。
それ今埼玉でやってらっしゃるってことは、農地とかはこうご両親が農家だったとかそういうことなんですか。
僕は全くの新規参入って形で、まあ、実家は、隣町のさいたま市っていうところなんですけど、実家は、まあ、 近いんですけど、今やってる稲町っていうところから、
はい、
まあ、稲町自体には親戚も誰もいないし、まあ、農家のつてもないですけど、本当にたまたま借りられたあの一旦の畑から、
はい、
勝手に始めたって感じですね。役場とかも通さないで。
今はちなみに面積どれぐらいやってらっしゃるんですか？
はい、今2ヘクタールぐらいやってます。
野菜だけで？
野菜だけです。まあちょっとだけ果樹とハーブもあるんですけど、基本は野菜です。
最初1年は自然栽培のところに研修に行ってたって言ってましたけど、
はい、
今もその自然栽培のような栽培方法なんですか？
最初の3年間だけは、自然農っていうやり方で、
自然農、
はい、基本的にはもう無施肥、はい、で、まあ、当然無農薬でっていう感じで、あとは、マルチを使わないで、あとは基本は、石油系の資材、まあ、マルチとかですね、あと支柱とかも全部竹でやるとか、あと
大変な
ガソリンとかもなるべく使わずに基本はクワでやるっていう。で4単ぐらいまでクワで耕して、
すごい、
これはちょっと大変だって思って、
よくやりましたね。
すごい、そう、頑張りました。
で、あ、今はもう、はい、まあ、有機栽培というか、そういう堆肥とか
も使
うような栽培方法に、
はい、4年目くらいから、まあ、いわゆる有機農業っていう感じで、有機肥料は、使っていますね。で、化学農薬は使わずにやってるって感じ。
その大学ではどういった、はい、その 農学部だったとか。
僕は地理学科っていうところにいて、農業地理みたいなことをやっているゼミだったんですけど。
ああ、何ですか、それめっちゃ面白そう。
いや、基本的にはあんまりやる気がない人たちが集まっていくゼミなので、基本みんな農業とか興味はないんですけど、僕は、基本的に農家さんにアンケートして回って、その地域の特定の品目の経営状況とかを、統計で見るみたいなことをやっているゼミで、僕はそのある地域の有機農家の経営状況を、調べて回ったりしてましたね。
じゃあそれがきっかけで結構やっぱり自分でもやってみたいなみたいな、
はい、っていうふうに、基本は言ってるんですけど、本当は逆で、有機農業をやろうと思って、その有機農家さんに研修を申し込んで、でそれ研修を、あ、これから研修するんだったらこの地域の実態を知ろうって思って、その地域 の有機農家の経営状況を聞いて回ったっていう
感じですね。そうなんだ。じゃあもうだいぶ本当に若い頃っていうか、その20代、
22とか21とかの時に、本当思いつきで
始めた、
はい、有機農業を始めたいっていうのは、そうですね、自給自足をしたいみたいなのがありましたね。
いやでも今やもう4ヘクタールだったらね、自給自足だけじゃなくて、2ヘクタールか、
はい、
まあ結構な生産量にもなってると思うんですけども、
野菜は本当に B 品だけでほぼほぼ賄い、はい、自分家の野菜は賄い
食べきれないですよね。
食べきれない、あとスタッフさんが持って帰って。
わかります、
はい。
じゃあ今作っているのはどういう品目になるんですか？
基本的には、全部作ってます。
あ、大品目なんだ。
時期のものは、はい、何でも作ってますね。
あ、じゃああれですか、セットの、
はい、
こう通信販売的な、
はい、
あ、そ、配達もあるんですかね、埼玉だと。
そうですね、野菜セットの発送か引き取り もしくは、飲食店さんとの、取引、もしくは自然食品店さんへの卸しとか、あとは、スーパーの地場野菜コーナーさんとかに、お貸してもらうとかで、
なるほど、
やってますね。
はい、ありがとうございます。なんかもっといろいろ聞きたいんですけども、ちょっと土壌医の方のお話に移っていきたいと思うんですけども、
はい、
まあ、そのこの間僕の方にちょっといろいろこう質問があるっていうことで聞いたときは全然そんなことは知らずに話してたんですが、後から聞いたら、はい、なんと土壌医2級を取った翌年に1級を受けて合格しているという話を聞いたんですけども、
そうなんです
よ、結構すごいことだと思うんですけども、
どうなんだろうな。
いや、
なんか一生懸命やったからそうですね。
いや、1級、それでですね、前回ハセさんはネギのリビングマルチの、
はい、
報告っていうかレポートを、ね、その1級はレポートの提出も必要になってくるんですけども、
はい、
そのレポートを見せていただいてそれで話したんですけども、
はい、
今日も内藤さんの、はい、書いたレポートがですね今手元にここにあるんで、はい、ちょっとこれを見ながらいろいろお話聞きたいなと思うんですけども、
はい、
ちょっとタイトルですね、僕の方から読ませていただきますと、有機栽培におけるジャガイモの輪作と施肥の栽培体系の考察と実践ということで A4 4ページにわたって、ある、レポートなんですけども、いやー、これ農家が書いたものとは思えないこのちゃんとしたレポート感というかですね、まあ、内容も実際すごいんですけども、ちょっとこれについて、お話聞きたいんですけども、
はい、
これをやろうと思ったきっかけっていうのは何だったんですかね。
これはもともとその、まあ、僕有機農業でやってて、
はい、
でじゃがいもって結構いっぱい作りたいんですけど、
いっぱい作りたいんですよ
、うん、じゃがいもってなんかpH の問題で、
はい、
酸性土壌じゃないと結構糖化病に、僕自身もなっちゃってて、
はい、
でただpH 低いものでいける野菜って結構少なくて、
はい、ああ、そうですね。pH いくつぐらいがじゃがいも糖化病を抑えるにはいいんでしたっけ？
5.5 ぐらいが、
あ、
もっと低くてもいいと思うんですけど、結構きついですよね。はい、
はい、他の作物いけないですよね、そこまで低いと。
でうちの方の畑結構何もしなくても6とかいい具合の値、6.5 とか、
うん、はい。ちなみに黒ボク、
黒ボクです。基本は黒ボクですね。
羨ましい。
黒ボクは僕、はい、本当にいい、はい、好きですね。
はい、で、あ、じゃあ何にもしないと6ぐらいだけど下げなきゃならないってことですね。
そうなんです。
1回巻いて上げなきゃならないじゃなくて、
はい、でたまたま 5.5 ぐらいのところが、
はい、
借りられたりすると、あ、じゃあここじゃがいもにしようって思うんですけど、
は
い、
その
有機農業なんで土壌消毒しないので、
うん、
そこで連作し続けるっていう選択肢ができないんですね。
あ、
なので、はい、他の作目となんか輪作をしていきたいんですけど、
うんうん、
その pH 5.5 ぐらいでできるものっていうのとなんかうまく組み合わせられないかなって思って、もともと、その組み合わせを考えて実践してたっていうのを、レポートにして、
おー、はい、すごい、
提出したって感じ。
つまりこう輪作すると作物によっては石灰で pH をこう矯正しないとできないけど、そうすると次の年じゃがいもがもしかしたら糖化病出ちゃうかもしれないからっていうので。
そうなんですよ、
低いままにしておきたかったってことですよね。
そうなんです、貴重な低 pH の畑を低いままで輪作して回すっていうのを何と組み合わせればいいのかなと思って、
うん、
それでその体系を考えたっていう感じですね。
で実際は何を栽培したんですかこれは。
じゃがいもを1年目じゃがいもやりましたってなったら、はい、そこに、はい、塩漠野生種のヘイオーツを、
はい、はい、
巻いて、
はい、
それが1年目秋ですね。その次に2年目の春、はい、落花生を巻いて、
は
い、
落花生は比較的いけるんですか TPH でも。
落花生はいけますね。
へえ、そうなんだ。うんうん。
で2年目の秋はまあ落花生がそのまんまあるって感じ で、はい、で3年目春にアブラナ科の、はい、作物、僕は小松菜とか水菜とか軟弱葉物やってたんですけど、
はい、
で春それが取り終わったら秋にまた併用図を巻いて、で、4年目春でまたじゃがいもに戻すっていう、
なるほど、
やり口をちょっと、
はい、
実験的にやってましたね。
これはその土壌医のレポート用にこれをやったっていうんじゃなくて、この自分のこの営農上必要に迫られてやってたことが、これはレポートとしてもすごくいいぞっていうことで使ったって感じなんですか。
そうですね、なんか写真もいっぱいなんか撮ってたので
うん、うん、
はい、たまたまなんかその煙幕巻いたところの写真とかもなんかちゃんと撮ってたりするので、あ、これ使えるなと思って。
でもね、こうやって記録残してちゃんとデータを取っていたからこうレポートになったと思うんですけども、
はい、
実際じゃあ結構これでうまくいったんですか、このリンサフは。
結構うまくいってると思います。そこそこ普通に収量も上がってるので、で草花病も、うん、出ないんで、
はい、すごいですね。これ写真見てもめっちゃいい出来してますよね。緑肥も挟まるし。
そうなんですよ。でその病害対策にも結構、
はい、
煙幕とか落花生とかの組み合わせがうまいこといくので、
はい、
その点もその北猫ブ線虫害とか、アブラナ科の猫ブ病の予防とか、
はい、
サツマイモ猫ブ線虫とかが、
はい、
今言ったような作物でうまいこと抑制し合ってくれたりするので、
これは線虫も、うん、あれ線虫も pH 低い方がいいんでしたっけ。すいません、僕2級なんで、
そもそもなんかヘイオーツにはなんか品種の特性として、はい、その、はい、
あ、
抑制効果があります。
抑制する効果が、ああ、はい、なんかありましたね、そういえば。うん、ちょっと試験勉強してた頃は、そこら辺すごい覚えてたのに、やっぱ忘れるもんだなって今。
いや、僕も全て忘れましたね。驚くほど忘れました、は
い。いや、このレポートもすごいんですけども、いや結構、は2級を受けて割とこれ難しいと思ったんですよね、はい、勉強してる時難しかった
です。いや、はい、
試験も結構難しかったし、やっぱり合格率も結構低くて、
はい、
でそれをでも翌年に、まあ、僕も今年1級受けようかなと思ってるんですけども、
はい、
1級もじゃあ結構また翌年も勉強して、
そうです、
そのまま合格っていう。
そうですね、やっぱ難しかったです。筆記とかもあったので
ですよね、筆記もありますもんね、はい、
そうなんですよ。マークシートだったらなんか全く分かんなくても合格するかもしれないって思えるんですけど、はい、そう、この レポートもそうですね。レポートも、
ね、
ちなみに僕はレポート B でしたからね。
あ、それね、長谷さんも言ってたんですけどね、はい、A の人は会ったことがないって。まだ、
あ、そうなんですね。う
ん、なんか
それはなんかいい情報。
B が、まあ、B の人ばっかりっていうふうに聞いてるんですけど、はい、そっか、これでも B なの？A ってどんなレポートなの？かなり難しい。
本当にね。ノーベル賞級の発見とか。
それが、それ土壌医のその1級のレポートがそれなら、ノーベル賞級。
はい。 しかも800字にまとめますからね。
あ、800字もまた大変ですよね。
これすごい大変なんですよ、800字にまとめる。
で、ちなみにこの今手元にこれあるんですけど、これは今度その路上位の冊子か何かにこれ乗る、あ、もう乗ったんですか。
あ、もう乗りました。
あ、そうなんだ。
2月号かな、はい。
そっか。だからね、それこそ長谷さんもナイトさんのことは、はい、あ、知ってますよ、見ましたよって言ってましたね。
あ、本当ですか、嬉しい。
そっか。まあ、今年僕は、今年というか、まあ、今年か、一級受けようと思うんですけど、
はい、
ちょっとこの、
もうレポートの内容とか決まってるんですか？
勉強の、いや、レポートだから、レポートが全然書けるネタが、今のところ思いつかないので、
うん、
受ける資格があるかどうかっていうところもあるんですけども。やっぱりあれですか、2級やった翌年だとまだ結構覚えてるから連続で受けようみたいな感じだったんですか。
確かに1年空くと忘れちゃいますよね。
忘れちゃいそうですよね。
はい。
どんな感じで勉強してました？ちなみに
僕はテキストを読んでました。ただただ読んで、
この分厚いテキストの方、
はい、2回読みましたね。
あ、2回読むのだけでも結構大変ですよね、これ。
そうなんですよ。で、結構ちゃんとさーって読まないでちゃんと読んだって感じなので。
ああ、なるほど。
それで、うん、それと、あとなんだっけ、過去問みたいなので、過去問を1回解いて、
はい、
っていう感じですね。
そうか。
どっちかというとテキストを読み込むのがいい気がしますね。
はい、やっぱりそうですよね。
はい。
ちなみにその路上位を受けようと思ったきっかけっていうのは何だったんですか？
路上位は何で知ったか全く覚えてないんですけど、
うん、
路上診断をちゃんと読めるようになりたいなって思って。
それさ、すごいあります、僕もそれ。
はい。自分で読めて自分で施肥ができるっていう。
あ、でもあれですよね、勇気だと施肥のできる資材とかっていうのも、
はい、
まあ、結局なんか単品がないじゃないですか。なんかいろいろこうまとまって、
単品もまあまああります。
あ、
まあ選択肢は少ないんですけど。
そか、僕、そうか、堆肥のことばっかり考えてたから、有機質肥料使えば単品っていうことも可能なのか、はい、結構
そうですね、
狙ったものが入れやすいのか。
はい、それこそ狩りとか草木灰とかも、
ね、ああ、そうかそうか、そういうのもありますね。
はい、マグネシウムも、
うん、
僕使ってるのはブルーマグっていう水鉱石っていう、まあ、鉱石を砕いたものだったりとかで、
はいはいはい、水溶性のやつですよね。
はい、輸入なのでちょっとその辺はちょっと引っかかるんです。
ちょっと悩ましいとこですよね。
マグネシウムだけどうにかなってほしいんですけど、
ね、中国の湖の底をさらったやつでいいのかっていう、
はい、そうなんですよ、ね、ただマグネシウムはちょっと僕探したけど国産で良さそうなのなかったので、うん、あったらぜひ教えてほしい。
ああ、そっか、駆動石灰系だとどうしても pH の方にまで影響してしまうとかそういうのもあって、マグネシウム単体で
駆動石灰はなんか有機じゃす微妙な扱いじゃなくて、
あ、いや、駆動石灰は大丈夫ですよ。駆
動石灰大丈夫なんだ。
うん、それは分かりづらいんですよ。これが、え、まさかこれが大丈夫なのみたいなのがあったりしてて、結構、あ、
そうなんですね。
結構ね、難しいところはありますよね。じゃあ今は土壌診断も定期的に出して自分でそれをこう読み解いてみたいな感じでやってますか？
土壌診断が、定期的に出してるんですけど、毎回違うところに出しちゃってるので、なんかあんまりデータとして微妙だなっていう。
ああ、そうなんですか。
なんか値段が上がると買えちゃったりとか。
なるほど。
あと今回はちょっと土壌医の方でその、はい、なんかデータ駆動型なんちゃらなんちゃらっていう、うん、土壌診断を土壌医の機関で、
うんうん、
土壌医がなんか委託した機関でやってくれて、あとは土の硬度とかも、
うん
うん、測って、まあ、たくさんデータをいろんな補助でデータを集めて、傾向みたいのを見ていこうみたいな、結構大掛かりな、
はい、
そういうイベントに関わって、それで今年は出させてもらったって感じですね。
あ、なるほど。
ただで、はい、
あ、いいですね。ただは、
そうなんですよ、
ただでやってもらえたら、はい、いや、僕ね、実は今までほとんど土壌診断とか出してなかったんですけども、
はい、
今年はなんかいろいろ土壌医の勉強したこともあって、はい、一回まあちょっとちゃんと出してみようと思って出したんですよ、
はい、
で、こう今ここにあるんですけども、これがですね、
はい、
見たことはあったんだけど真剣に考えてなかったんで、
はいはい、
やっぱ全然読めないんですよね。意味がわからないっていうか、どうしたらいいんだろうみたいな感じになったんですけど、最近それこそですね、その長谷さん
に
いろいろ相談したら、あの人がまたこうすごくてですね、もうバンバンいろいろ教えてくれるんですよ。それでね、ちょっと話が変わっちゃうんですけども、これちょっとお知らせでもあるんですけども、5月20日の9時からですね、内藤さんツイッターやってます？
あ、やってないです。
あ、やってないですか。ちょっとじゃあぜひアカウントを取っていただいてですね、ツイッターのスペースっていうのがあるんですけども、
はい
はい、それなんていうのかな、こうツイッターのやってるクラブハウスみたいなのがあるんですけども、
はい、
そのスペースの方でですね、その長谷さんと、はい、はい、あともうお二方ですね、土壌医の方をお呼びして、はい、土壌医についてそのスペースで、はい、まあ、僕がモデレートしてこう話すっていう会をですね企画しておりますので、ぜひ内藤さんもアカウント取ってご参加していただければと。
あ、分かりました。え、これ朝9時ですか？
あ、いやいや、夜です。
夜9時、
はい、9時から、そうですね、まあ、1時間半ぐらいかなって言ってるんですけども、ツイッタースペースの方で、その土壌医トークをやろうということで、九州土壌医の会と、いや結構でもね、土壌医熱いですよね。
本当ですか？僕土壌医取るってうちのスタッフさんに言った時に、え、なんでですかって聞かれて、でもう完全に柳川の方のぬるぬるの土壌の医者だと思われて、え、なんか興味あったんですかみたいな。
どんな医者ですかそれ。
すごいマニアックな医者だと思われたぐらい、もう土壌っていうのを土っていう認識すら、
もうそれすらないと。ちょっとね、認知されてなさすぎると思うんですけど、
はい、
結構でもやっぱ僕は今回2級取って、
はい、
まあ土壌医ってすごい面白いし、まあ、何回も今まで言ってきてるんですけど、
はい、
農家は結構みんな受けた方がいいんじゃないのかなとすごく思ってるんですけど。
あ、それは本当そう思いますね。
ね、いいですよね、これ、まあ、有機観光も何も関係なく、
はい、
なんか本当に基本的な、まあ、土だけじゃないですよね、結構植物の知識もすごい入ってくるし、
はい、
そうなんですよ。だから今全国に、あ、ちなみに今どっか土壌医の会は属してらっしゃるんですか？
僕は首都圏土壌医の会っていうところに所属してます。
シティ感がありますね。
そうなんですよ。
何人ぐらいいらっしゃるんですかそこは？
あ、何人いるんですかね。
あ、そんなにこう全員が集まってこう会ったりとか、そういうこと
は。コロナだからだと思うんですけど、僕はまだ、加入して1年しか経ってないんですけど、基本的に、 集まりみたいのがそのコロナ期間で全くないって感じで、はい、あってもズームとかあとは連絡もみたいな、ね、メールで来るっていう感じなので、コロナじゃなかったらどっかの補助に行って、土掘ってみようとかそういう催しがあったりするん
だけど、いやそう、なんか全国にたくさんこう土壌医の会っていうのが、はい、あるってことも最近知ったんですけども、
はい
まあ、なんかそこら辺のお話とかもですね、そのスペースではちょっと聞いて、はいまあ、土壌医の会っていうのはどういうことをやっているのかなみたいな話も聞こうかと思ってるんですけども、
はい、
いいですね。ちょっと岐阜には土壌医の会今のところないので。
おだけど作れるんですもんね、そのハセさんが作ったって言ってますもんね。
ね、作れるらしいので、
はい、
まあちょっとあっても面白いかなみたいな感じでは思ってるんですけども、
うん
まあ、なんかこうちょっと土壌医を盛り上げる活動を小野ラジオでちょっとやっていこうかなと思ってるので、
めっちゃいいじゃないですか
ね、認知してほしいですよね、もっと多くの農家に。
そうですね、せっかく取ったからには
そう
してほしい。
ちなみにほら、土壌医って結構取ってから研鑽を積まなければならないじゃないですか、
はい、あ、そうなんです。 単位制で
単位制ですよね。
CDP でしたっけ。
CDP か、はい、なんかそういった活動は今されてるんですか、内藤さん。
その僕が書いたレポートがその雑誌掲載されてで、それが5ポイントとか。
あ、これは5ポイントになるんだ。
5ポイント。
確か、ね、年間30ポイントぐらい取んなきゃないですよね。
年間30ポイントぐらいです。
なかなかの。
あ、年間じゃない。なかなか3年で30ポイントです。
あ、3年でか。
はい。
なかなかハードル高いですよね、これ。みんな一級を維持 し続けるのとか割と大変な感じがするんだけど。
そう。僕けどなんか見たら12ポイントぐらいありましたよ。
いやー、
資格って何やったんだろう。
資格ってみんなそんなもんなんですかね。なんかそこまでちゃんとなんていうの、取った後もいろいろあるのってあんまり聞いたことないと思うんだけど。
ああ、そうですよね。僕も漢検3級を取って更新とかしてないですもんね。
う
ん、
取ったっきりですよね、ああいうのって。
取ったきりですね、うん、はい、
いやでもやっぱこう、そういうのでもないとなんかまあ取ったきりになっちゃうから、まあ面白いなとは思うんですけども、
はい、
いやいいですね。ちょっとだから今度僕はその一級を受けるにあたってどんなレポート書くかとかもちょっとスペースの方では、は
い、
相談しよう
かな。なんかいろんな、そうですね、土壌診断しとくとそのデータ絶対使えるので、うん、
あ、なるほど。
いろん、はい、堆肥とか、ね、
はい、面白いですよね。
で、この材料で、はい、出したらこうなってました。
あ、そう、でも堆肥ネタだったら結構あるかなと思うんですけども、
はい、
まあ、データにとしてなんか結論まで言えるほどのデータでもないかなみたいな感じなんですよね。
あ、実験のコントロールを取るっていうのは結構難しいですので、なんか要因がいっぱいありすぎちゃって
そうだ、ね、
比較ができてないっていう。
そうですよね、まあ、農業なんてもう要因が多すぎて、
そうなん
です、比較が難しいですよね。
はい、
わかりました。いやー面白いですね。いや、まあ、ちょっと僕も一級を目指して頑張りたいと思うんですけども、内藤さんはこれからまたこの土壌医を生かして何かみたいなのってあるんですか、
はい、土壌医を生かしてですかね。
なんか、まあ、土壌医の会でこんなことやりたいなみたいな、
はい、僕はなんか土壌医監修みたいのを、
土壌医監修、
監修って言葉をいろんなところで使っていこうかなという、うん、まあ、苗屋さんを最近始めたので、何でも僕が作った土壌医監修って、
土壌医が作ったって、
はい、野菜セットもみんな土壌医監修になる、何でも土壌医監修になります
からね。ああ、そうですね、確かに、僕今、はい、 土壌マスター監修ですかね、2級だと。
土壌マスターもかっこいいですよね。
いや、やっぱりでもね、土壌いいは憧れますよ。
いいは確かに。
はい、
あれ資格申請みたいのはしたんですか？
あれはちょっとね、忙しくてまだやってないんですけども、あの普通にこれから申請しようかなとは思ってます。
はい、
ね、あれも確か7月何月かまでになんか申請しないとダメなんですよね。
あ、そうなんですね。
うん、それはこれからやろうかなと思ってます。いやいや、面白かったです。じゃあ、ちょっともう一回、ごめんなさい、告知をさせてもらいますけども、5月20日の夜9時からですね、ツイッタースペースの方で、土壌医の皆さんにお集まりいただいて、ちょっと土壌医とはどんなものかとか、まあ、僕のその土壌医の相談会みたいなのを、やりますので、ぜひ、興味がある方は聞きに来て、ください。内藤さん、何かこう宣伝するようなこととかあればありますか？
野菜セットを、オンラインショップで販売しております。
はい、はい、
旬のベジ箱っていう野菜セットっているので、内藤農園という名前でやっています。で、本体は株式会社埼玉五つ星野菜という、法人が運営している内藤農園という形になっております。
は
い、
はい、あ、そういう形なんだ。
はい、
分かりました。じゃあ、概要の方にですね、概要欄の方にリンクも貼っておきますので、
はい、
ぜひ興味がある方は、はい、お野菜セットもう始まってるんですか？
はい、で単発でうちは買えるので、はい、好きな時に頼んでいただければと思います。
はい、今こっちはね全然野菜がないので、ちょっと一回取らせてもらおうかな。
ああ、ぜひぜひ。
うちの野菜今ちょうど何もなくて本当に寂しいんで、
はいはい、
ちょっと今度取らせていただきます。
ああ、嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
はい、じゃあさよなら。
さよなら。